Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、敦賀 FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して66局ネットでお届けをしてまいります。そんなわけで2016年最後の週、年度ですね、最後の週となってまいりました。この春になるかならないかっていうちょっと微妙な季節でございますけれども、素晴らしいゲストをお迎えをしております。お初のゲスト、今日のゲスト、この方です。
ピアノ弾き語りの雨森です。よろしくお願いします。
雨森、
そんなおとぎ話の前に誘うのに、あれから何度目の冬がやってきたのでしょう。あの子の後ろ姿、綺麗だった長い髪。
The best variety of the music of tomorrow.DJのビズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、雨森さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
すごいアニメ声ですね、雨森さんって。
なんででしょうね。
ねえ、
なんででしょうね。
なんか普段お会いするのは初めてではないんですけども、はい、普段お話してるとあんまそんな風に思わないんですけど、今マイクを通して聞くと、うん、
はい、
アニメだちょっと思ったんですけど、
私もなんかマイクとヘッドホン通して聞いたらアニメだって思ってます、うん、今。
あ、僕がですか。
あ、私です。
あ、自分がですか。
はい、自分です。
自分の声がね、
はい、
自分の声は当然自分が聞いてるのとは違って聞こえたりするんですけど。
そうです ね、
ね、その辺は嫌だったりはしないんですか。はい、
最近大丈夫になりました。
あ、なるほど、
うん、昔嫌でしたね、やっぱり
シンガーソングライターなのに。
そうです、ね、
最近やっと大丈夫になったそんな雨森さんをお迎えをしております。雨森、はい、さんってこれあれですよね、
はい、
あのローマ字で、
はい、
AMAMORI、
それです。ローマ字小文字雨森で、
はい、本名ですかこれ。
っていう体でやってます。
っていう体でやっている、
はい、
実は山田涼子みたいな、そんな感じかもしれない。
そういう感じかもしれないです
あるいは橋本恵子みたいな、そんな感じかもしれない、は
い、あ、近いかもしれない。
あ、近いかもしれない。
遠いかもしれないです。
うん、僕なんか聞いた気がするんですけど忘れましたっていう、そういう体でやろうと思いますけども、
はい、それでお願いします。
そう言ってもまだ雨森さんの歌とかね、お顔とか見たことがないリスナーの方もいらっしゃると思うので、
はい、
自己紹介というか、
はい、
こんな感じでやってますっていうのをちょろっとお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、
ピアノ弾き語りで東京を中心に活動しています雨森です。プログレッシブロックとかメタルとかロックが好きで、
うん、
ちょっとそういったアグレッシブな感じでピアノの弾き語りをやっています。
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ピアノ弾き語り雨森としての歴は今どれぐらいですか。はい、
2011年3月からなので、
はいはい、
ちょうど6年ですかね。
11年、そうですね、この今月でちょうど6年、
はい、6年になりました。
小学校に入学したと思ったら
卒業しちゃって、
ホタルの光ですよ。
思春期が来た感じですね。
ねえ、はい、そろそろまたややこしい時期に入ってきますねっていう感じですけれども、
うん、そうですね。
そうか、ご出身どちらでしたっけ。
新潟です。
新潟ですか、
はい、
新潟っていうともう米どころとか酒どころとかっていうイメージしかないわけなんですけれども。
そうですね、米と酒ぐらいしかないです。
雨森さんの生まれたところはどんなところですか。
新潟市なので、うん、都会です。
都会ですね、
はい、
なるほど。じゃあ特に実家が農家とかそういう感じではなく。
全くなく、はい、会社員の父を持ってます。
会社員の父を、はい、お持ちの、
はい、
で東京に出てこられたのがいつですか。
大学に入った時です。
あ、ということは、はい、年前っていうこと。
年前ですね。
なるほど、なるほど。
結構最近ですかね。
おお、2、3年前に、
はい。そうですね。
こちらに出てこられて。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。で、6年目の活動に。
そうですね、東京で6年目の活動に。
ということなんですけれども、はい、そもそも音楽に触れたのは、何歳が初め頃だったんですか。は
い、4歳ぐらいであのヤマハで音楽を始めて。
おー、なるほど。
はい、なのでその時はもう本当にエレクトーンを弾いたり歌ったりっていう感じでやってて、うん、ただその時から曲は作ってて、なのでそういうのをあのヤマハのその作曲のコンサートでやったりとかはしていました。
で、そこでじゃあ、うん、あ、いいな、楽しいなってなったんですか。
そうですね、てかなんか多分まあ私あの出身も音大なんですけど、
はいはい、
なんか音大の人とかあと今やってる人もそうだと思うんですけど、うん、なんかできちゃったんですよね多分。
もう生まれつきみたいな、
うん、なんか
才能、
私これだけはちょっと人よりできるみたいな。あ、で楽しかったし、
はい、
うん、
それを4歳ぐらいで気づいてしまった。
そうですね、
効果不効果、
効果不効果、
うんうんうん、
はい、で、はい、
で普通に、ずっとピアノ、あ、エレクトーンをずっとやってきた。
あ、途中からピアノになって、
はい、
なのでそうですね、ピアノになったりピアノをやめたりいろいろしてきました。
いろいろあったんですか。
いろいろありましたね。
ピアノをやめて何かをやってたんですか。
ピアノをやめて1年ぐらいぼーっとしてたのが高校の時です。
はー、
はい、
それはちょっと音楽が嫌になってみたいな時期。
そう、もう本当に多分思春期だったと思うんですけど、うんうんうん、なんかこうすっごいよくある感じで恥ずかしいんですけど、
はい、
なんか何を作ってももう既成のものと何か被るんじゃないかみたいな。
おお、なるほど。
あとなんかいくら練習しても上手くならないからもうダメなんじゃないかみたいな、
うんうんうん、
はい、
今お聞きした感じだと、はい、なんか一つレベルが高いなって思ったんですけど。
本当ですか。
要はその、はい、あの音楽教室に行けって言われて行くのが嫌だから、はい、へそを曲げてやめてた時期がありました、はい、みたいなストーリーかと思ったんですよ。じゃなくって、はい、そうじゃなくってもう、うん、私はこれは好きでできるけれども、
はい、
人と被ってしまうんじゃないかとか、
うん、
オリジナリティが
もう
みたいなところに恐怖感が。
本当になんか多分思春期だったんですけど、
うん、
じゃあなんかもうこの音階で5つ音を並べたらこの曲と一緒だしみたいな、
うんうんうんうん、
でじゃあ音階を抜いてみたらそういう技法はもう昔の人がやってるしみたいな、じゃあここから新しい音楽って生み出せるんだろうかって本当になんか思春期ですね。
は
ー、なんか恥ずかしいです今、
まあ、冷静に考えたら88個しか鍵盤はないわけで。
そうですよね。
その組み合わせは多分有限であって、
はい、
指も10本しかないし、
はい、
でもそれに対しての恐れを抱いてしまった、
うん、はい、そうですね。
なんか天才の言葉だなとちょっと聞きながら思っておりますが、
私は結構今までお話しした中で一番恥ずかしいですこの話が。
あ、本当ですか、
はい、
もっと掘り下げましょう。じゃあそれ、
わかりました。
そうそうそうそう。でも、はい、そうは言っても、うん、音大に進んだ。
そうですね、
うん、
ちょうど1年辞めてて1年後ぐらいに戻ってきて、
うん、
なんかピアノを辞めた時のすごくなんかこう自分のアイデンティティというか、もうなんか自分が人より抜きんでていってる部分とか、
はい、
褒められる部分が何もないと思って、
うん、
がなんかもうその1年分ぐらいのことをなんかほとんど覚えていなくって私、
はいはいはいはい、
でなんか結局友達の好きなバンドとかの CD を聞いた時に、あ、なんかすごい言い方悪いんですけど、
うん、
こんなによくありそうなものをよくありそうな感じで上手じゃなくて弾いてるのにすごくなんか楽しいし、それを好きだっていう人がいるっていう風に思った時に、
ええ、
なんかちょっとすごく凝り固まっていたなと思って。
なるほど。
でそのなんか他にできることもないっていうのも重なって、うん、ピアノというかもう音楽全般をもう一度やり始めました。
それを弾き語りっていう方向に行ったのは何かそのきっかけがあってですか、はい、最終的に
その小学校の時とかは、うん、もう本当に弾き語りで曲を作ったりしてたんですけど。
あ、そうかそうか、
はい、なんで戻ってきたというか、
はい、
あとあの大学でずっと歌の伴奏をやっていたんですよ、
うん、
なんかオペラの伴奏とかのコースを取ってたんですけど。
本当にじゃあクラシックの、
はい、クラシックの方でやってて、
はい、
ただなんかもうポップスもクラシックもそうだと思うんですけど、うん、あの歌の人ってわがままじゃないですか、
うん、
そう、それで
って言ったらなんかいろいろ語弊があります、
うん、そうですよね、
そうですね、
あの歌の人になったから私言いますけど、
はいはい、
そうなんであのなんて言うんでしょう、そういう人のなんか伴奏してたらもうなんかなんだこの人たちはと思って歌う方に回ってやろうと思って、
私ならもっと素直にできるかもしれないみたいな、
はい、いや素直にはできなかったです。
素直にはできなかった、
素直にはできなかったです。いろんな人にご迷惑をおかけしながらな、はい、頑張ってます。
じゃあその6年前に、
はい、
ピアノ弾き語りでステージに立とうと、
はい、思いました。
いう感じで始められたのが雨森さん、
はい、雨森です、
今日は雨森さんをお迎えをしております、
はい、
まず1曲目お届けをしていくのがもうちょっとというナンバー、どういう曲でしょうか。
とこれは、恋の歌ですね。
ほ
う、なんか恋の歌でなんですけど恋じゃない部分に当てはめてもいいと思ってるんですけど、
はい、
やっぱりこう暮らしていてあのどうしようもない部分というかもどかしい部分、こう自分がもうちょっと、まあ、この曲だともうちょっと綺麗だったらっていうんですけど、
うん、
例えばもうちょっと演奏ができたらとか、うん、まあ、そういうちょっと届かないものに対するもどかしいようなことを書いた曲です。
お届けをしてまいりましょう。雨森さんでもうちょっと。
あの人は私と違ってテーブルに花を飾れるの、なのに私と来たらいらないものは全部ゴミ箱へ。粉雪みたいなあの人はあなたと同じ布団で眠るんでしょ。今日の出来事を話すのかしら。ああ羨ましい。あの人は私と違っておいしいご飯作れるの、なのに私と来たら作れんのはこんな歌だけ。綿菓子みたいなあの人はあなたとゆっくりお酒を飲みながら流行りの映画を見て笑うのかしら。それでも私がもうちょっと綺麗だったらあなたに電話をかけるのに、私がもうちょっと綺麗だったらあなたをご飯に誘うのに。
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Life。 お届けをいたしましたナンバーが雨森さんでもうちょっとというナンバーでございました。
はい、ありがとうございます。
よくこれだけ指が回りますね。
いやー回らないですね。
回らないですね。
回して、あでも早いのが好きなので、
うん、
そっちの方練習してきた感はあります。
なるほど、
はい、
子犬のワルツに始まり
始まり、いや弾きましたね。
やっぱりそうでしょう、
はい、やりました
ね、
うん、
もう本当になんかこの間ライブに初めて寄せていただいたんですけど、山森さんの、
ありがとうございます。
山森さんって今聞こえてる、雨森さんの
、はい、
年末でしたか去年の。
そうですね、11月30日かな、ね、
でまあその会場満員で、
そうですね、ありがたいことに、
ね、全国から雨森ファンがぎゅうぎゅうい
う、うん、ありがとうございます。
数千人詰めかけていらっしゃいましたけれども、はい、
そうですね、そのイメージを持っていただけると嬉しいですね。
で、は
い、
でステージでグランドピアノでね、
はい、
これ本当ですよ、今まで嘘やってる、今まで嘘やみたいなんですけど、
はい、
そう、雨森さんがグランドピアノで、
はい、
今みたいな演奏をして、うん、
しました。
それがまた間にちゃんと面白い MC をバンバンバンバン挟んで、
はい、ありがとうございます。
雨森ワールドになっちゃうんですね、あれ。
そうですね、特にもうワンマンなんでもお客さんも全部受け入れてくれるというか、
うん、
はい、楽しく、
なんか全然違う世界があそこに出現をしていて、
はい、
でああいうのを見ると雨森さんってあれってステージでああなだけなのかなってちょっと思ってたんですけど、うん、
はい、
その後何回かこうお酒をご一緒する機会があったりとかして、は
い、そうですね、
お酒をご一緒する場でもあのまんまなんですよね、
はい、お酒をご一緒する場と多分ライブの場のテンションが同じぐらいだと思うんですよ。
なるほど。
だから会場入りした時とかも結構すごい喋んないことが多いです。
あ、おはようございますみたいな感
じ、はい、あ、挨拶はします。
へえ、はい、おはようございます雨森ですって言って、
って言って隅っこに座ってる、
うん、主役が、
う ことは多いです。
へー、はい、雨森さん自身は引っ込み思案というかそういう感じの性格なんですか？
そうですね、あんまり家から出たくないタイプです。
まあそうかな。
そうです、
ね、イメージ通りかもしれないそれは、うん、って言ってしまったけど。
そうですね、一応言ってみたって感じでしたね。
そっかそっか、うん、で、はい、家ではもう創作活動をずっとやってるし、
いやだいたい本読んでるか寝てるか、あとまあその音楽をやってるか。
またなんかご本を読むのも早いんでしょ？
そうですね、そういえばあの前本屋で働いたので。
へえ、
うん、ね、だいたい1年に100何十冊かは毎年読んでますね。
ライブの本数ぐらいありますね、なんかね。
より多いぐらいですね。
より多いぐらいです、はい、すごい。
そうですね、
もう本題大変じゃないですかそれ。
あ、もう図書館にすごいお世話になってます。
そういうことか。そうですよね、
は
い、
そうなんです。
どんな本を読むんですか、はい、雨森さんは。
あ、もう結構何でもあの流行り物には手を出すので、
絶対
本屋さんで平積みになってる本はとりあえず読んでみようかなとやってるんですけど。
それじゃあ本屋さんで見て、はい、ネットで図書館に予約してピピッと、は
い、そうですね。
はあ、すぐ来ます。すごい待ちでしょうあれ。大体
新刊だと結構待ちますね、千何百人待ちとか。
そうですよね、はい、あの村上春樹さんの新刊とかね。
あ、それを買いました。
買った、
はい。
もう読んだ感じですか？
読みました。
いやいや、すごい早い、
はい、とりあえず一応
すごい、
はい、
楽しかったですか？
あ、でも面白かったです。
ね、じゃあもう大体いろんなものを、まあ、平積みになって流行本とかも読むし。
そうですね、
音楽の本とか。
音楽の本は逆に読まないですかね。
新書系のああいうなんか知識系のやつ、はい、ノウハウ系のやつとかも
は逆に好きです。
あ、好き、
はい。
へえ、
新書とか、うん、ビジネス書とかも読みますね。
どんなノウハウが好きなんですか？例えば
あの今まで読んだ中で一番面白かったノウハウ本は、うん、あの完全競争マニュアルっていう。
完全競争マニュアル、
なんか新興宗教を立ち上げて、
はい、競争、
競争です。
はいはいはいはい、はい、
っていうのが、
はあ、
まず競技をどこにするか決めようみたいなのとか、そういうのあれ面白かったですね。
へえ、はい、すごい、
うん、っていうのは大丈夫かなと思ってちょっと。
いや、いいと思いますよ、はい、僕も何やったかな、結構40年ぐらい前に書かれた、
うん、はい、
なんかクーデターを起こすための本みたいなのがあって、うん、はい、それをちゃんとギャグじゃなくて、うん、本当にその過去のクーデターを全部歴史的に研究したら、はい、一つのセオリーがありましたみたいなのが書いてある本があって、
は
い、それは面白かったですね。
この間すごいなんかあのクーデターとかテロとか、うん、その境目はどこなんだろうっていうのについて考えてました。
どうなんでしょうね、うん、
ね、なんか上層部の人がやるとか、なんか、うんうん、あと革命の違いはどこかみたいなのとかを。そう、
なんかクーデターは一般的にその軍が反乱を起こして、はい、うん、主権を倒すみたいな感じなんですけど。
勉強になります。
そう、
はい、
テロは一般人ですよね、
う
ん、
そうですね、
民兵が、
うん、
何の話をしてるんだこれ。
そう、でも結構なんか何か一つテーマが気になってそれに関する書籍を読み漁るみたいなことも結構多いです。
あ、はい、確かに本屋じゃない、図書館行ったらそのコーナーがありますもんね、
う
ん、
そうですね、
なるほど、
うん、あとその小説を読んで最後にあるあの関連書籍、
はい、
参考書籍みたいなものをなんかこう順番に読んでいくとか。
マニアですね。
うん、でもそれが楽しいです。
へえ、はい、今まで一番ハマったコーナーでいうとどの棚ですか、図書館の。
これもあのどこまで大丈夫ですか？
ああ、全然大丈夫です。
切ってください、
はい、
北朝鮮です。
なぜ？
あ、ここからの普通に大丈夫なところに入るんですけど、
はいはいはい、
曲を作るときに、
はい、
結構何かその事件だったりとか、うん、その事柄についてすごくあのこうぼやかしてというか、
はい、
少しあの遠曲の表現を使って書くっていうことが多くって、
はいはいはいはい、
なのでそういう何か主題に関して一通り調べた後にそれをちょっとファンタジーというか何かでくるんだりちょっと曲げたりしてそれを書くっていうことが多くって、
はい、
なのでそのこのテーマてかこの曲はこのテーマだって思った時に、
はい、
その関連書籍を読むのとかでそういうコーナーごとに行ったりします。
じゃあパセリの本とかめっちゃ読んだんですか？
パセリは読んでないんですけどワニの本は探しました。
ワニの本は探した、はい、なるほど、この話題がね分かる方はもう雨森ファンで間違いないと思いますけど。
そうですね、
そういうことか、
はい、
なるほどな、面白いな。やっぱりじゃあインプットは本がメインになるんですかね、雨森さんの。
そうですね、最近テレビを手に入れて今までなかったんですけど、
はいはいはいはい、
はい、なんで最近ちょっと あの時代についていってます。
お、なるほど、はい、じゃブルゾンちえみさんでも分かる感じで、はい、曲の方に行きたいと思いますけれど
、はい、
生演奏いただこうと思います、はい、たまたまこのスタジオの中に今、ね、ピアノがあったので、
あれ
そうなんですよ、はい、たまたまあるのでたまたま弾いていただこうかなと僕ちょっと今思ったんですけど、はい、たまたま弾いていただけたりしますか。
そうですね、弾いてみるのもいいですね。
そうですよね、
はい、
どんなナンバーを。
それではここでこれは恋っていう曲を。
お、
はい、
これは恋、
これは恋、
あの錦鯉みたいなやつですか。
あ、ラブですね。
ラブの方ですか、
はい、
お
ラブを歌いたいです。
実体験を歌う。
ノーコメントで。
ノーコメントで、
はい、
お届けしてまいりましょう雨森さんでこれは恋。
これは恋、これは恋じゃない、これは恋、これが恋なの、これは恋、これは恋じゃない、これは恋、これが恋なの。
音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お
届けいたしましたナンバーが雨森さん生演奏でこれは恋でした。
はい、ありがとうございます。
これは恋、
恋クエスチョンマークですね。
お、
はい、
そんな瞬間があったのかなかったのか、
なかったのかあったのか、
うん、
まあ、難しいですね恋って。
天森さんは恋大きい女なんですか。
恋多いけどあんまり行動しないので。
へ、
どうなんでしょう。恋は多いです多分。
恋は多いけど行動に移さないから、はい、胸に秘めたまま終わってしまうことが
こともありますね。あと長いです。
へ、
片思いが長いです。
あ、なるほどね。
結構年単位でします。
そういう意味では多くはないんじゃないですか。同時並行なんですか。
こう並行してる、いや並行してない、こうなんか長いのがある間に、はい、ちょっとそこはなんかこう、つまり行かないっていうことはなんかこう難しいなっていうところなので、ちょっと違う方になんか違う人のこと考えようかなって思って、うん、 でちょっとそこで一瞬自分の中で盛り上がって、でもやっぱこっちっていう、
浮気、
浮気じゃない、だってこっちもうまくいってないから。
あーでも、はい、心の中ではこうどっちつかずの状態、うん、チューブラリンの状態が
の時期を持ちつつ、うん、でもやっぱりここに戻ってくる、う
ん、なんか今声が震えてますけど大丈夫ですか。
はい、大丈夫です大丈夫です。
そうかそうか、そんな瞬間もあるわけですね。
はい、そうですね、結構今素直に言いました。
そんな天森さんがですね、はい、なんと5月の14日に
はい
ライブがあって、
はい、
6月の10日にも素敵なライブがあって、
そうなんです、
そんなご紹介もしたいんですけども、
はい、
まずどっちからいきましょう。
じゃあまず14日、5月
14日から、
はい、
これは阿佐ヶ谷、
はい、阿佐ヶ谷のネクストサンデーで、
ネクストサンデー、
はい、お昼にあるんですけれども、うん、
日曜日ですね。
はい、日曜日のお昼です。
ジョイントライブ、
はい、この日あのさきちゃんっていうトランペットの子、
うん、
あの東方きりともの音大の出身なんですけど、
はい、
と私のジョイントライブで、ジョツーマンっていう手でやるんですけど、
はい、
お互いのステージにほとんど乗るみたいな感じで、
はいはいはい
はい、行うライブです。
なるほど、
はい、
なのでこれは、あ、じゃあトランペットと、
はい、
天森さんの弾き語り的な。
そうなんです、私の曲にトランペットが入ってもらったりとか、
うん、
逆にそのトランペットでインストでやってるものの伴奏をしたりとかで、
めっちゃかっこいいじゃないですか。
そうなんですよ。
うん、
であとベースとドラムでサポートの方に入っていただいて、
うん、
それで4人編成でやります。
あ、4人編成で、
はい、
あ、じゃあこの なんというかちょっとジャズバンド的な編成になるっていう感じですかね。
はい、かっこよくなるはずです。
うわ、
かっこよくなると思いますこれ
ね。え、
うん、
え、曲的にはどんな感じでやるんですか。天森さんとその、はい、インスト半々みたいな感じなんですか。
そうですね、半々ぐらいで、もうちょうど本当にツーマンみたいな感じ。
はいはいはい、
でもお互いのサポートがお互いみたいな。
あ、なるほどなるほど、はい、めちゃめちゃかっこいいやつですね。
うん、めちゃめちゃかっこいいやつです。
阿佐ヶ谷ネクストサンデーで13時オープンの13時30分スタートでございます、
はい、
これが5月14日の日曜日、
はい、
そして6月の10日土曜日、
はい、
こちらピアノ弾き語り、
うん、
ワンマンライブ、
はい、
そうは言っても、
はい、
というワンマンライブが、
はい、行います。
イエイ
イエイ、
下北沢シードシップ、
はい、
いい箱です。
いい箱ですね。
いい箱です。
ここもピアノが良くなって、
うん、
はい、グランドピアノで綺麗な会場ですね、
うん、そうなんですよ、
はい、
いいところにありますが。
そうなんです。
これはどういうライブですか。
そうですね、こちらがまたパーカッションの方にサポートで入っていただくんですけど、
うん、
こちらはあの半分カバーで半分オリジナルでライブをやります、
うん、半分カバーで半分オリジナルで、
はい、
天森さんのカバーって僕聞いたことがないかもしれないです。
あ、本当ですか、
うん、
前も一回その半分カバー半分オリジナルのライブをやって、
うん、
その時は、井上陽水さんとかキャリーパミュパミュとか。
キャリーパミュパミュ、
はい、あ、それは YouTube にも載ってるのでよかったらぜひ。そうとか、あとサイモンとガーファンクルとか、はいはい、エマーソン・レイク&パーマーとか、うん、ミスタービッグとかをやりました。
なんか多彩ですね。
ちょっとなんかいろいろ飛ぼうかなと思って。
へえ、はい、じゃあそのうちなんかインドの音楽とか入ってくる可能性が。
でもちょっとやりたいですよね。
ねえ、
ただなんか音階が多分
な
んかちょっと微妙なとこ来るから、
ピアノで表現できない可能性が、
できない可能性が高いですね。
ありますね、
はい、
半分カバー、うん、半分オリジナル、
はい、
これ2回目なんですね。
そうなんです。
パーカッションにはあの、はい、何でもやるマービーさん。
そう、何でもやるマービーさんを、
何でもやるマービーさんを迎えてこの間飲みに行きましたよ、はい、マービーさんと。
そうらしいですね。
そうですよ、カウンターで隣に座って、
はい、行きたかったですっていうかなんか行ってその会話を聞きたかったです、どっちかっていうと後ろに座りたかったです。
いや、いいですよ本当に、マービーさんは、はい、
そうですよね、
端々にこうチャラ男な感じが出てね、うん、
はい
はい、
今年も大変お世話になってまして
ね、
はい、
そんなマービーさんとなんか新潟に行ったりもするらしいじゃないですか、
うん、そうなんです、
ね、
はい、
そろそろ和桃の実家に僕も挨拶に行かないとって言ってましたよ、う
ん、チャラいですね
チャラいですよ
チャラいですよ
そうですよ、マービーさんと、
はい、マービーさんと新潟に行って、
新潟にも行くし、この6月の10日、はい、ワンマンライブも、
はい、
マービーさんとじゃあ2人でステージに立つと、
はい、
いう感じでございますので、
そうです、
ここは、コーヒーが美味しい、
うん、
お酒も美味しい、
はい、
ライブハウスでございますので、ぜひぜひ皆さん
遊びに来てください。
来てください。6月10日土曜日夜、はい、6時半オープン、7時スタートでございます、ね、下北沢シードシップ、
はい、
チケットどうしましょうか。
あ、私の方で予約を受け付けているのと、
うん、
あのホームページの方来ていただけたら。
なるほど、
はい、あとはあのライブ会場でチケットの販売をしています。
はい、はい、インターネットを今ご覧になっている方は多いと思いますけども、はい、AMAMORI 天森で検索をしていただければ、
はい、
バーンとトップに出てまいります。天森さんの麗しい横顔がドーンと出てくると思いますので、
はい、うん、
横顔も本当に美しいですね、
はい、手におは大事ですからね。
横顔も美しい、
ありがとうございます。
本当に本当に、
はい、
なんかね、僕が多分去年の歌の時かなんかに、うん、横顔いいねみたいなことを言ったの、うん、僕覚えてないんですけど、はい、言ったらしいですね。
そうなので今回あのフライヤー横顔にしてみたんですけど、は
い、そういう意味で僕もちょっと参加してるんですけど、はい、いやこれは最高っす。
ありがとうございます、
はい、大変美しいです、
はい、ちゃんと美容院に行った時も、うん、あの右側かっこよくしてくださいって言ってるんです私。
左は、うん、
あのピアノ弾く時ってあのグランドピアノの蓋の関係で。
そうか、右だ。
そうなんです。アップライトの会場とかだと左の場合もあるんですけど、うんうんうん、なんで基本的にその右側から見た時にかっこよくしてくださいっていうのをもう美容師さんにもう数年言い続けてます。
お化粧も右側をなんかやったりとか、はい、そういうのはないんですか。
はしないんですけど、こうあの髪を耳にかけられるように顔が見えるように分け目を変えてます。
生っ粋のピアニストですねこれは。
そうなんか見せようかなと横顔を。
なるほど、
はい、
横顔の綺麗な天森さんの横顔をぜひ見に行ってください。
はい、横顔ぜひ。
ネクストサンデーもシードシップも両方グランドですかね。
はい、両方右側が見えます、はい、
右横顔を見に行っていただければと思います。
はい、
はい、天森さん、5月14日あネクストサンデー阿佐ヶ谷です。6月10日下北沢シードシップ、
はい、両方来ていただいた方に。
そうだ、
はい、そうなんです。ちょっとしたプレゼントを差し上げます。
ちょっとしたって言いながらすごいんでしょ、はい、
それなんですけど、ね、未定です。
未定なんですね、
はい、すごいものが6月10日までに準備されているんですかね、
まあ、あのもしもの話ですけど、はい、5月14日も6月10日も来てくれて、はい、かつ、うん、はい、DJ のビーズ東京ライブも聞いたよっていう人どうしましょうこれ。
それは
そういう方がいらっしゃるかどうか僕わからないですけど、
はい、そしたら、
はい、
ま、雨漏りとノビーさんのチェキですかね。
チェキ、あ、じゃあ僕も来いっていうことですね、
は
い、ここ
で。そうですね。あ、お時間ありますか。
そういうことですね、
はい、ぜひ。
だって3ヶ月先に予定入ってるわけないじゃないですか。
あ、もう大きく書いておいてください。雨漏り、雨漏りって、はい、ね、
年に1回は雨漏りのワンマンに行かないと僕は、
はい、
年を超えられないと、
はい、
ということで今年のノルマを果たしに行こうと思います、うん、6月10日
早めに果たせていいと思います。
確かにね、年末になってというのは大変ですからね、
う
ん、
そうですね、
はいはい、ぜひじゃあ6月10日お越しください。
よろしくお願いします。
行くことになってしまいました。
お待ちしてます。
下北沢シードシップでございます、
はい、
じゃあ来ていただけたら僕と雨漏りさんと、はい、チェキ、
はい、チェキ、
チェキ、
チェキ、
チェキか。
欲しい人いるんですかね。
ていうか、まあ、自撮り棒を僕持っていきますんで、
じゃあそれで
自撮りって言って、
そうですね、
お渡しするという感じにしようと思いますので、
はい、
ぜひチェックしに来てください。
のでってすごいですね。
誰か来るかな、まあいいや。
そうですね、
はい、そんな感じでございますので、
はい、
ご予約は雨漏さんのホームページとかが、雨漏さんツイッターとかでも大丈夫ですか、はい、これって
ツイッターでも大丈夫です、は
い、ぜひフォローしてみてください、はい、続いてお届けするナンバー、当たり前の日々という曲、どういう曲でしょうか。
これはですね、うん、小さい頃になりたかったような自分になれなかった今の生活のことをどう思っているでしょうかというような歌ですかね。です
かね、はい、うん、お届けをしてまいりましょう。
はい、
雨漏りさんで当たり前の日々。
あまり強くない酒を飲んで吐くまで酔っ払った夜、優しい人になることに、しか知れんのは
DJ のミス東京ライブ、お届けをいたしましたナンバー、雨森さんで当たり前の日々でした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれている KZOO Radio から毎週届けられます音楽と情報の定期便です。 KZOO Aloha Hotline
Aloha Hotline It's time to grab a surfboard
のびさん、日本の皆さん、アローハ。ハワイ州観光局公認ラジオ局 KZOO ラジオハワイから DJ カリンです。今日はワイキキの今年注目のニュースからお届けします。
スターウッズワイキキの広報マネージャー、アキコ・スレイトンさんにお越しいただきました。アキコさん、アローハ。
アローハ、今日はよろしくお願いいたします。
ワイキキにあるピンクのホテルを今日はご紹介ください。
はい、皆さんはハワイ・オアフ島のロイヤルハワイアンホテルをご存知でしょうか。太平洋のピンクパレスとして皆さんを魅了してきたホテルです。今年このホテルが90歳の誕生日を迎えたんです。
90年ですか。90年前と言いますと船旅だったんですよね。
そうですね。ですので、もう海は見飽きた、波の音はうるさいというお客様のためにほとんどのお部屋が、ガーデンビューという設計だったんです。今では大人気のオーシャンビューのお部屋はホテルの従業員の方たちが使用していたんです。
そんなエピソードもあるんですね。さあ、創業90年ということですので、今年はいろいろな行事ですとか新しいお店もオープンしているようですね。
はい、2月の1日にお誕生日を記念してロイヤルハワイアンベーカリーがオープンしました。こちらのベーカリーショップでは毎日シェフが作るフレッシュなベーカリーや可愛らしいピンクの箱に入ったマカデミアナッツのチョコレートなど、すべてシェフの手作りのお土産グッズなども揃っているんです。
記念グッズも販売されますか？
はい、ハワイ有名ブランドのトリー・リチャードがデザインするロイヤルハワイアン90周年記念限定シャツや、自身がロイヤルの大ファンでもあるポール・メイヤーがデザインしたロイヤルのロゴ入りバレーシューズなどの限定販売もされます。
それもじゃあピンクなんですか？
すべてピンクで可愛いんです。
ロイヤルハワイアンファンにとっては嬉しいニュースですね。
はい、もう涙が出る方もいらっしゃると思います。90周年の特別宿泊プランもご用意してございますので、詳しくはロイヤルハワイアンのホームページをご覧ください。
ありがとうございました。スターウッズワイキキの広報マネージャー、アキコ・スレイトンさんでした。
早速私、この90周年のロイヤルハワイアンホテルに行ってきたんですけれども、すべてやっぱりピンクというのは女性の気持ちをなんかそそるというか、お土産物を見ているだけでもワクワクしました。しかも90周年の特別限定グッズということで、私はあの90周年と書かれた旅行バッグのタグを買ってきましたけれども、ベーカリーの90周年限定の特製ティンボックスというのも、ピンクをベースに昔のハワイの海の様子が描かれた絵柄、とても素敵ですよ。今年はぜひハワイに来てロイヤルハワイアンホテルに宿泊または訪れて素敵なものを見つけてください。ハワイからKZOOラジオのカリンでした。また来週、マハロ
ー。 The best variety of the music of tomorrow
DJ Nobis Tokyo Live。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、お届けいたしましたナンバー、雨森さんで当たり前の日々という曲でございました、
はい、ありがとうございます。
これもいい曲っすね。
そうですね、ありがとうございます。そうですねって言っちゃった。
すごいいい曲、
はい、
なんか、うん、雨森の曲の中で、
はい、
トップ3に入るかもしれないです、僕の。
やったー、
はい、
そう、まあ、こういうのもあるんです。
やったっていうかトップ3全部雨森の曲なんですけど、
まあそうですね、
雨森さんの曲なんですけど、
そうですね、
そうそうそうそう、
はい、
そうなんですよ。いいなと思って、
そうですね、
夜ウイスキーを傾けながらちょっと、う
ん、ぜひ聴いてください。
ナンバーでございました。
はい、
なんかあれですね、うん、歌声はやっぱりこう、
はい、
アニメチックですね。
そうですね、うん、そうなのかもしれないです。
うん、
うん、
声楽を専門にやったことはない？
ないですね、はい、もうその声楽の伴奏やってたんで、うんうんうん、一応副歌っていう形でやってはいたんですけど、
うん、
もう本当に副歌
ソプラノ。
そうですね、ソプラノ。
ソプラノですよね、
はい、
そっか、ぜひ皆さん、雨森さん、これね、あのライブで見る雨森さんの魅力っていうのはまたちょっと違うんですよね。
お、
なんかこのトークでも音源でもわからない魅力があるので、はい、ぜひ皆さんね、行っていただければと思いますよ。
お待ちしてます。
はい、514、5月14日日曜日のお昼、
はい、
ジョイントライブがあります。阿佐ヶ谷ネクストサンデー、6月10日の夜、はい、下北沢シードシップでワンマンライブがあります。
あります。
この2日に来てくださった方には雨森さんから素敵なプレゼント、ちょっとしたプレゼント、
はい、
そして2日とも来てくれて、かつ DJ のビーズ東京ライブを聞いてきたよっていう方は、僕と雨森さんとチェキが取れる、はい、6月の10日、
はい、
チェキというか、ね、まあ、写真が撮れる、
はい、自撮り棒で、
はい、そうそうそう、あのチェキは用意しませんので皆さん、あの自分のご自分のスマホなり何なりを用意していただければと思います。
いますかね、
これどうします、列できたら
どうしましょうね。
列できたらもう大変なことになりますよ。
本当ですよね、あのシードシップのあの中で、
そうそうそうそう、はい、ちょっとじゃあ成立してくださいみたいな感じで、あの、
う
ん、
そうですよ ね、
オーナーさんにちょっと列を整えていただいて、
はい、
うん、そうですよ。
じゃあこの番組聞いた方への何かあのキーワードとかいるんじゃないですか。
あ、キーワードか、はい、どうしましょう。
でもこれ言ってるとすぐ分かりますよね、
あ、
前の人こう言ったみたいな、
大丈夫でしょ、
大丈夫ですかね、
だっていい人ばっかりでしょ、正直な人ばっかりでしょ、
うん、
どうしましょう、ハマグリにしますか、じゃあ。
そうですね、
分かんない、
ハマグリ山盛りで、
ハマグリ山盛りでこれ分かんのかみんな。
本当ですよ ね、そのノビーさんからこの連絡いただいたときに、
はい、
山盛りさんって来たんですよね。
山盛りさんって言いました、
はい、言われました。
なので、山盛りさん、ハマグリさん、
はい、
ハマグリ山盛り
早口言葉みたいです、
ハマグリ山盛りで、
ハマグリ山盛りで
一発で言えた人だけです。一発で言えた人だけ、
うん、そうですね、
一緒に写真をということで、はい、ぜひお越しをいただければと思います。ご予約は雨森さんの、ホームページあるいはツイッターなど、あるいはライブハウスで直接ご予約も OK でございますので、はい、チェックをしに来てください。
お願いします。
DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、はい、ノビーに聞けというコーナーがあるんですけども、
は
ー、僕今1時間ですね、散々山森さんを問いただしましたので、
はいはい、
逆に僕にバシッとね、うん、
はい、
問いただす、僕の証拠を叩き直していただくような質問をバーンと1個投げていただきまして、
はい、
僕はそれに対しての回答拒否権がないというコーナーでございます。
拒否権がないって言われるとドキドキしますね。
全く手加減していただく必要はないです。
本当ですか、
はい、あの自宅の住所を答えろって言っても多分答えるので、うん、僕は。
あ、本当ですか、
はい、それぐらいの感じです。
いやー、何でもいいって言われたら逆に難しいですね。
何でもいいですよ、本当に。
何にしよう、
うん、
でも結局初めての失恋について聞きたいです。
初めての失恋、
はい、初めての失恋
というのは、告白して振られたパターン
も込みで、
いつだ？
じゃあ一番衝撃的なでもいいです。
一番最初は多分あれですよ、はい、そんな、そう、幼稚園の時とかそんなのありますよ。
あ、うん、それは恋じゃない。それは恋じゃない。
あれは何だったんだじゃあ。はあ、はあははあ。一番衝撃的な、うん、一番衝撃的なは、うん、はい、大学の時やったかな。多分大学の時だったと思うんですけど。うん、普通にこういいなって思ってた人と飲みに行って、はい、うん、2人でですよ、
はい、
2人で飲みに行くってことはまあ大丈夫なんちゃうみたいな、ちょっと期待が高まったりするじゃないですか、うんうん、
同じ大学の人ですか、
そうです、
うん、
で、あ、違う、バイト先が一緒だった、
バイト先が一緒、
大学は別でした、
はい、
で、大丈夫なんちゃうんって思ったら、
うん、ら
話をしていく中で、
はい、
その女子は、うん、3人の男性と同時に付き合っていたと、
その一緒に飲みに行った時に、
そう、
はい、
僕がその告白をするしない以前の話として、
うん、そうですね、
ビール2杯目ぐらいだったと思うんですけど、
結構早いですね、
はい、
はい、
でそこそこお酒はいける方の人だったんですけど、
うんうんうんうん、
そうそうそうそう、
なんかもう逆に前もって言っておくけどぐらいの感じですよね、それ多分。
あ、そういうことだったのかな、
でそういうんで良ければみたいな、
いやー良くないでしょうみたいな感じで、
4人目にどうですかみたいな、ね、
ただの遊びでしょ4人目とかって
。本当ですよね。
でそう、ビール吹きかけて
そうなりますよね、
マジかよっつって、うん、でもその時はもう自分が好意があるっていうことは当然まだ相手には伝えていないので、うんうんうん、まだ全然引き返し可能な状態だったんですよ、はい、だからこう、うん、あ、なるほどって、それどうやってんの、うん、でもっつって全部同じ大学とか、いやそうちゃうねんちゃうねんみたいな話をして、うんうん、ごまかしたんですけど、
は
い、その後まあ30分ぐらい本当ドキドキが止まらなかったですよね、
うん、
危なみたいな。
そうですね、それみんなその3人の男性は知ってたんですかね、 他にもいるっていうことを。
いや、それは言ってない。もちろんあのうまいことこう、
じゃあ、うん、本当にうまいことですよね。
お手玉状態ですよ。
はあ、うん、すごいな。なんかそういう経験をしておけばよかったってちょっと思います。
できなくないですか。僕3人は無理だな。
私2人も無理だな。
いわゆるその業界用語でいうクロスフェードっていうのはあるじゃないですか、は
い、そうですね、
そういうのあるじゃない、業界用語のクロスフェードっていうのは、はい、うん、一定期間2人とっていう時期はあるかもしれないんですけど、
割と始まりが重なるみたいな感じですかね。
そうそうそうそう、はい、それはありますけど、うん、3人はないな。
あ、私それすらないですよ。はい、
クロスフェードない、
うん、記憶正しく生きてます
クロスフェードは事故ですからね、あれは。
まあ、うん、うん、それはそれは OK です。うん、けど3人はすごいですね。
3人はすごい。
ああ、いい思い出ですね。
なんか今それ言われて久しぶりに思い出しました、それ
なかなか、いや、すごいですね。
確かにスラッと細くて美しい人だったんですけど、まさかそんなことを、はい、あの顔でやってるとは思わなかったです。
あ、そこですって冷めたんですか。
冷めました。なんかごく当たり前のように話されたんですよ。
あ、なるほど、
うん、
なんか、え、じゃあそれを全部押しのけてとはならなかったんですね。
なんかならなかったですね。
あ、
なんかそれやるってことはまたやるやろみたいな、なんか、
うん、多分やりますね。
そうなんですよ、うん、あの人がその後どうなっているのかちょっと知りたいですね今。
そうですね、
うん、あとでちょっと、うん、検索してみよう。
なんか現代文化を使ってます。
現代文化。
検索っていうのは怖いですよね。
でも名前変わってるかもしれないですけどね、女子の場合は。確かに。そうなんですよ。
意外とそういう人落ち着いたりするんですよね。
意外とね、早めにね。
そう。
そう。久しぶりに会ったら子供二十歳みたいなね。
うん、そうそうそうそう。怖いな。
いるんですよ。
はい。
ね、あのそんなメッセージも募集し、まあ募集してないですけど。
しないですね。
はい、ありましたね。
うん。
天森さんそういうのあります？なんかすごい失恋みたいな。
はい、すごい失恋ですか？
うん、劇的な失恋。
その逆バージョンありましたよ私。
あ、え、男の方が。
男の人で、で別になんかそのでなんか女の子いっぱいいるけどいいみたいな。おお。
キャバクラかお前みたいな。
そう、なんか全くもって隠さなかった。
へえ、うん、もうギャグみたいに言ってるわけですかそれは。
うん、てかなんかもう普通な感じで。
はあ、はい、そんなモテる感じの人だったんですか。
うん、でモテる感じでしたね。あとなんか、まあどこでも行くよねみたいな感じでしたね。
どこでも行く、
どのなんかこう行けると思った女性にはとりあえず行ってみるみたいな人いましたね。
それを全部キープしてんのがすごいですね。
それ思いますね。
うん、ずっと続けることの難しさ、うん、なんか仕事の話みたいになってきましたけど
本当ですよね。まずは3年みたいな。
まずは3年。まあそんなことがあった天森さんのよりディープなトークがですね、うん、
はい、
なんとダウンロード版だけのおまけトークっていうコーナーがありまして
ありますね、
はい、聞けるわけなんですよ、はい、
うん、
今オンエアで聞いてくださっている方は来週の月曜日午前0時からダウンロードが開始されますので、
はい、
うん、スマホとかでタダで聞いていただけますので、
はい、
ぜひぜひアクセスをしていただければと思いますよ。より過激なトークがね、
はい、するんですかね、
わかんないです。もう天森さん次第です。
いや、聞けますって言います。
聞けます、
聞けます。
ぜひ、
はい、
http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちいたしております。はい、もう天森さんの刺激的なトークが新年度早々聞けると
本当ですね、
いうことでございますので、はい、新入社員諸君、
はい、
天森さんを見習って刺激的な人生を送っていただければと思いますよ、うん、
はい
はい、
はい、ちょっと
ラストのナンバー彼女という曲でお別れでございますけども、
はい、
うん、どういうナンバーでしょうか。
とこちらはですね、もうこちらも歌物なんですけど、
うん、
なんだろうな、いなくなってしまったあの子の歌って言ってますね。
いなくなってしまったあの子の歌、
はい、
ほう、
なんかこう思春期というか、うんうんうん、そういう学生時代のなんかこう淡い憧れ、もうそれこそ恋か憧れかわからないような、うん、存在の人がいなくなってしまった時というかという歌
です、
ね、
お届けをしてまいりましょう、はい、ラストのナンバー天森さんで彼女でお別れでございます。今日のゲストピアノ弾き語り天森さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
これは3年前の風の匂い、あの日流れ出たのと同じ、靴の下で乾いてるこの葉もそういえばあったような、登ってゆく煙を追いかけて目線を上げてみたら、空に浮かぶ真昼の月が見透かしたような顔してた。あれから何度目の冬がやってきたのでしょう。今でも思い出すよあの 白姿を久しぶりだね追いかけてばかりだったあの声遠くからでも分かった私は変わってないらしいねえどっか行かないそう言われて入った喫茶店はいつの間にか禁煙になって空気が澄んでいた短くなった髪赤抜けた顔少し荒れた肌よく聞こえるジャズの音とあっという間に減ってくコーヒーそしてじゃあねその言い方は懐かしいでもそれが最後答えもヒントさえも残さずそのまま言ってしまったあれから何度目の冬がやってきたのでしょうあの子の後ろ姿綺麗だった長い髪あれから何度目の冬がやってきたのでしょう届かなかった手も言葉も置き去りにしたままで
様でした。
ありがとうございます。
なんか、はい、最初の方結構緊張してました。
そうなんですよ
ね。
なんか喋る方が緊張するんですよね。
そんな僕ごときにの番組で緊張しなくていいですよ、
はい、本当ですよね、
うん、本当ですよね
いや嘘です嘘です。
いや本当にねこういう感じなんです、はい、天森さんは。
いやいやいやいや
いやいやいや、
やっぱ多分ここにビールがなかったからだと思います。
ビールか、
はい、
ちょっとねさすがに社長が怒るんですよ、
う
ん、
そうですよね、
うん、
ここに入れてくればよかった。このイロハスのところに、
イロハスのところにね、はい、透明のビールって出ないんですかね。
本当ですよね。
そう、
じゃあ焼酎飲んでろって感じですかね。
いやそうじゃないんですよね。シュワッと
そう
シュワッと苦味が欲しいじゃないですか、
うん、あの喉乾いたって言ってビール飲んで
そうっていうのが
なんでしょうね。あの最初の一口のこのうわ
高揚感みたいな
本当に
ありますよね、
うん、
いや、うん、天森さんもビール好きですか。
ビール好きです。
へ
ービールと日本酒ですね。基本的に
基本的に、
はい。
へー、意中の男性と飲むなら、
うん、飲むなら、でも、あーでも結局私一人でも一杯でも男性と一緒でもビールか日本酒ですね。
へービ
ール行った後、まあ多分美味しくないお酒だろうから掴んでにしとこうみたいな。
あーまあまあまあね、
はい、うん、
普通の居酒屋だとそうかもしれない。
そうなんですよね。
え、じゃあ例えば、うん、そのちょっと年上の彼氏ができて
ちょっと今すっごいなんかガールズトークみたいな。じゃあ例えば年上の彼氏ができて
年上の彼氏ができて、はい、まあいわゆるそのなんていうんですか、うん、できるビジネスマンサラリーマンだったとしましょう、は
い、
例えば
いいです ね、いいな。
できるサラリーマンと、
はい、
有楽町で待ち合わせをしましたと、
はい、
ワクワクワクワク、うん、美味しいお店でまずレストランに行ってちょっと、うん、感じで飲みましたと、
はい、
2軒目、
うん、
バーに連れて行かれました。
はい、
どう何飲むんですかその時は。
とりあえずもうビールの時間は終わってる感じですか。
そうですね、もうビール一杯目飲んじゃってるんで、
うん、何が美味しいって言いますね。
ほー、はい、なるほど。
でなんか多分どんなのが好きとか聞かれると思うんで、
うん、
なんかその時でなんかさっぱりしたのとかちょっと甘酸っぱいのとか、
なるほど、
あんま強くないのとか言って、
うんうんうん、なんかあんま強くないのって絶対言わないでしょ
いやでもなんかこうその前で結構言ってるかもしれないんで。
あ、そうかそうか、もうボトル1本空いちゃってる可能性がありますからね。
空、はい、いちゃってる可能性ありますからね。
うん、
はい、
そういう意味ではなんか飲めないお酒っていうのは別にないんですか、うん、なんか好きじゃないお酒みたいな、
まあ、あんまり その焼酎とかウイスキーとか飲まないんですけど、うん、ただそれも出てきたら飲みますね、うんうんうん、自分では買わないなぐらいな感じで。
別にワインも飲むし、うん、カクテルも飲むし
飲むし、
な
んでも OK。
どれぐらいの量いけるんですか、天森さんって。
あ、でも弱いです。
嘘、
本当に、あの本当にな
んかずっと飲んでるイメージありますよ僕。
いや、なんかそうでもないんですよ。
へえ。
なんかもう普段家で飲む時とかも、はい、まあビール2本ぐらいでも OK っていう。
へえ、うん、日本っていうのは普通の日本ですか。普通の、なんか
あの350日本ですか。
あ、1リッターとかじゃなくて、
ね、じゃなくてです。
あ、本当ですか、はい、なんかもう一生瓶ラッパ飲みしてるイメージでした、
う
ん、僕。
あ、もう全然全然です。
へえ。
そう、だから好きなんですけど弱いんで、コスパがいいって言ってます。
なるほど、うん、もういい言い方ですね。
はい、だからいいお酒をちょっと飲んでご機嫌みたいな。
あ、じゃあもう1軒目で、うん、その素敵な年上の、はい、彼氏と、うん、
はい、
いい
ですね、有
楽町で待ち合わせして、はい、なんか、ビール、スペイン料理屋行って、
あ、いいですね、
ビール、コロナビールから始まって、なんかすごい適当なこと言ってるの。
適当なこと言ってサングリアとかも行って、
サングリアもあるし、
あ、飲みやすいって言って、
美味しいジュースみたいって言って、なんか2杯目、はい、3杯目と、
うん、そうですね、
アヒージョとか食べながら、
いいですね。
なるほどね、
はい、ふつふつしててね、
3杯目ぐらい飲んで、あ、次2軒目行こうかって言って、うん、ちょっとフラフラしながら、
その人はちゃんと彼氏なんですよね、これ。
そうです、彼氏です。
あ、じゃあもう、はい、じゃあ2軒目行こっか、
2軒目行こっか
って、2軒目行こっかっていうよりも、なんかめんどくさいから家行こっかって、
あー、なる、
うん、なんかこう外で飲んで、うん、すごい酔っ払った状態とかで、うん、なんか混んでる電車とかに乗るのが嫌なんですよね。
あ、すごいわかる、それ
か、なんかこう途中でなんかこう、あ、家にしとけばよかったみたいな。
すごいわかる、
ありますよね。
僕も30過ぎてから、うん、はい、腰据えて、うん、銀座とかで飲まなくなりました。
あの
家の近くに、はい、行きつけの飲み屋を、うん、があるので、そこで飲むようになりました。
それがいい、そう、家の近くにそういうのあったら一番いいです。
徒歩圏内、
うん、素敵
ね。
そういう場所に住みたい。
途中にちょうど銭湯があったりとかするんですよ。
あ、もう素晴らしいですね。
そうなんですよ、
いいとこ住んでますね。
まあ都内だと結構あるんですけど、そういうロケーション。
そうなんですね、
はいはいはい、天森さんの家の近くは飲み屋あるんですか。
飲み屋、あ、でもちょっとあるんですけど、うん、でも結局その家から出たくないのが。
あ、そうかそうか、そうですよね。
からその、あと実家が新潟なんで、うん、もう日本酒買ってくるか、うん、もうなんか送られてもらったりしたやつを家で飲むみたいな、うん、
なるほど。
でも煮物とかもう何でもいいんですけど、はいはいはい、そういうものをもう家で作るなりして飲むっていうのがいいですね。
天森流ベストつまみ3。
うーん、
ベスト3つまみ、
それは酒が何の場合ですか。
まあ日本酒でしょう。
日本酒で。
天森さんだと。
あ、天森さんだと。
うん、日本酒でしょう。
はい、天森さん的には、
はい、
でも結局なんか肉じゃがとかそういうの食べたい。
煮物系だ。
煮物食べたいですか。あともうほんと刺身とか。
刺身ね。
あともうなんかすき焼きとかカニしゃぶとかなんかそういう。
今ちょっと手震えてきてますけど大丈夫ですか、なんか。
なんか足りてないですかね。
ちょっと、うん、なんか病的なものを感じたんですけど大丈夫ですかね。
大丈夫です。
刺身とか、うん、菜の花のからしあえとか。
あ、からしダメなんです。
あ、へえ。
なんかからしとわさび食べられなくって。
からしわさびがダメ。他ダメなものなんですか。
うん、あ、でも基本的に野菜あまり食べない。
へえ。
食べられなくはないんですけど。
どうやってその美肌を維持してるんですかでも。
何言ってるんですかのびーさん。なんかすいません、
なんだこれのり、なんだこれのり。
本当ですよ。
いやいや、
そう、なんで、うん、
食べないんですね野菜は。
あんまり食べないですね。
んー、
うん、
だから肉魚、
そう、最近でも魚になってきました。もう本当に二十歳過ぎたぐらいから本当に胃が弱ってきて、
はいはいはいはい、
だからもう大学のその飲み会に行くようになった時ぐらいをピークに、うん、もうなんか揚げ物とか辛いんですよね。
わかる、
うん、
な
ん
か揚げ物は辛い。
そう、口は食べたがってる、うん、
なるほど、
ね、翌朝の胃が辛い。
そうなんですよ。
そう、
この間、はい、久しぶりに焼肉に行ったんです。
あ、
普通の焼肉屋です。あの、はい、牛角的なところに行ったわけですけど、うん、はいはい、4人で行って、うん、でも僕同期と行ったんですけど、なんかみんな食べるんすよね、はい、カルビーロース、カルビーロースって言って、僕もうロース3枚とカルビー1枚ぐらいでもうダメで、あ、タン食べましたけど、
うん、
その前に、
うん
うん、でそっからなんかあの、はい、サンチュとかつまんで、
でも分かる、なんかさっぱりしたものに行きたくなるんですよ。そう、
あ、もうダメだ、年だと思って、
うん、でもそれ言ったら私もうちょっと若い ですよ。
そうだ、そうですね。もうちょっとどころじゃないですよ、だって。
本当ですよ。
ね、うん、上京2年目ぐらいの勢いでしょ。
あ、そうです、そうです。
ね、
うん、で、弾き語り始めて6年の。
そうそうそうそうそう。ちょっと時間軸がおかしいですけど。
そうですね。
そうなんですよね。
はい。
だから最近焼き鳥が美味しくなってきました。
あ、ちょっと油落としてくれる。
そう。
うん。
焼き鳥、特にささみみたいな。
あ、そう、ささみとか。
そうなんですよ。ささみ胸が美味しいところ。
美味しいですね。さっぱりして、なんかあのしそとかついててくれると。
いいな。
やっぱさ、ね、さっぱりで油が多くない感じがポイントなんですかね。はいはい
はい、じゃあタレより塩派ですか、焼き鳥で言うと。
もともとタレ派だったんですけど、
うん、
もうなんか、うん、ちょうど今真ん中ぐらいにいますかね、うん、これから傾くのかもしれないです天秤がこちらに
塩の方に、ね、
そう、塩の方にちょっとこう
だんだんと塩の方に、うん、うわー、なんか、ね、いいトークですねこれ。
酒の話しかしないですね
いや、一応あの彼氏の話もしましたよ、
は
い、
あ、そうですね、架空のね、
そうそうそうそう
有楽町で待ち合わせする彼氏の話、
そうそう、アヒージョと、うん、あのなんだサングリア で、
で2軒目には行かなくていい、
家に帰ると、うん、
金曜日ですよね、多分。
多分金曜日なんでしょうね。
そうですよね、うん、で待ち合わせ有楽町ですもんね。
有楽町
仕事終わり、
すごいええとこ住んでるんちゃいますの、そしたらね。
うん、いい仕事してますかね。
あ、そうか、神田ぐらいに住んでるかもしれないですよこれね。
じゃあ神田周辺も楽しそうですよね。
楽しいですね、
うん、
じゃあとりあえず椎宅で神田行って、
うん、あー、
おしゃれ、
ちゃんと椎宅に乗っちゃう彼氏
だって、そこで、
うん、
丸の内線乗れないでしょ
う、うん、なんかそしたらもう戻っちゃいますよね
そうなんです、
うん、電車乗りたくない、
一気に現実にね、
うん、
電車に乗ると、
はい、
なる、あのディズニーランドの後の舞浜駅みたいな、うん、そういう感じなんですよ。
なんかだんだんこう比重が変わっていくみたいな、
そうそうそうそうそう、あの、はい、ミッキーの耳をつけてる自分がバカらしく思えてくる、
うん、さあどこで外そうっていう、
そうそうそうそう結構あれ、うん、勇気ある人いますよね。なんか品川駅ぐらいまでつけてる人いません、
う
ん、
もう品川ってただの街ですよね。
そう、
ただの東京ですよね。
そうそう、
ね、
この間渋谷でもいまして、まあ、あれはあれでなんか別のあれなんかもしれないですけど、うん、
一周回って渋谷なら OK かなみたいな。
そうですね、逆にね、渋谷は何でも許される感じです、
ね、そうですね、
品川でいたのはびっくりしたな、なんか、うん、
品川結構結構結構ですよね。
結構結構でしょ
う、
うん、うん、
すごいな。
そんな人もいました、
うん、私ランドでもつけられないです。
ディズニー好きですか？
あんまり、ただディズニーランドっていうものはいいなって思います。なんかあの非現実空間を完璧に作り出してる感じ。
なるほどね、
うん、あれはすごいなって思います。
雨漏りもそうありたい、
ありた、あ、そう、雨漏りのライブもそうありたい。
うん、
こういう話をさっきするべきでしたかね。
そうですね、うん、まあでもファンは聞いてくれてますよここ
そう、なんかこう日常に寄り添うとか、
うん、
なんかこう応援するとかよりは、
うん、
なんか一瞬ちょっと現実から抜け出して、もうその本を読むなり映画を見るなりディズニーランドに行くなりみたいな時間を過ごして、はあ楽しかった、よし帰るぞ、明日も頑張るぞみたいな風なポジションでいたいなとは思ってます、
うん、なるほどね、うん、そっかそっかそっか、
はい、
じゃあ一つのアミューズメント、
そうですね、
空間みたいなものを目指している、
うん、うん、なのでなんか一本のライブの中でも結構なんかいろんなところというか、
うん、
そのなんかジェットコースターみたいなのやった後にちょっとなんかお化け屋敷みたいなのやった後にちょっとメルヘンなのやってみたいな、
うん、
でちょなんかそういう風にこういろんな要素を一本のライブの中でやりたいなっていうのは思ってます。
なるほどね、
はい、
でも面白いもんな、桃井さんのライブ。
ありがとうございます。
すげえ面白かった。
精進します、今後とも。
ぜひ皆さん、
はい、
5月14日
うん、
6月10日、
はい、
日本酒持ってお越しいただければと思います。
お待ちして、あ、日本酒はなくても大丈夫ですけど、
あ、うん、
荷物多くて大変なのでなくて大丈夫です。
なくて大丈夫です、
はい、大丈夫です、
自らをお持ちいただければ大丈夫でございますので、
はい、
飲んでやったりしないですよね。
しないですね、
さすがにね、
うん、なんかあれなんですよ、アレルギーで酒を飲むと鼻が詰まるんですよね。
あ、なるほどなるほど。
なのでピアノだけだったら、でもその酒弱いんでピアノもテンポ速くなるんですよ、酒が回ると。
なるほどなるほど、取れなくなってくるんですね、
はい、うん、
そうかそうか。
だからどっちみちあんまりやないですね、
うんうんうん、僕たまに飲んで司会やってる時ありますけど、やっぱりねトーク速くなります、
うん、速くなりますよね、
うん、
やっぱこう初カネズミの心拍数みたいな、
あ、
なんかこう速くなってみたいな
すごいな例えが初カネズミ思いつかなかったです、はい、ぜひ、次の新曲は初カネズミの心拍数だと思います、はい、
なかなか楽しいですねそれ。
6月10日披露してくれるんじゃないかな。子犬のワルツに次ぐ名曲、
うん、山嵐の憂鬱とかもあるんですけど、雨漏り。
あ、じゃあ初カネズミで次は、
うん、初カネズミで、
そうですよ、
じゃあちょっとまた20日ネズミについて調べないといけないですね。
そうですね、
図書館に行って、
図書館に行ってその棚バンと借りて、はい、うん、こっからここまでってビル・ゲイツみたいな借り方して、
うん、大人買いじゃなくて大人借りみたいな。
そう大人借り
でも0円
そうそうそうそう、
しかも私なんか区の境目に住んでるから、はいはい、なんかの別の区の図書館に行ってるんですよね、住んでるとこと。
あーなるほど、
だから区民税も払ってないのにってすごい思うんですよ。
でもカード作れるんですね、それ
作れるんです。
あーそうなんだ。
そうなんか職場がそこの区とかでも作れるし、はいはいはい、あとはなんかもう近いので、でもなんか隣なんですけどって言っても、あ大丈夫ですって言って作れました。
へえ、うん、まあね、はい、国にも税金を納めてますから、
うん、そうですね、
はい、
はい、
今時大変らしいですけど、いろいろと
本当ですよ ね、 ね、
ふるさと納税がどうのこうのとかあるでしょう、なんか
ありますよね。
そうすごい減収してるらしいでしょ、東京23区が。
あそうなんだ、
うん、
まあ、そりゃねって言っちゃあれですけどね。
こんなにあったら保育園5つ建てられますみたいな。
はあ現実的ですね。切ない、切ない。
皆さんね、はい、皆さんのお子さんのふるさとは東京ですからね、
うん、そうですね、
そうなんです、
うん、
米より大事なものがある。
いや米大事ですよ、
ふるさと納税して米もらうみたいなね、う
ん
う
ん、あ
そうそうそうそうそう、そういう話です。米も大事ですもちろん。そうそうそう、
ごめんなさい、ごめん、
米どころの方に申し訳ない、
うん、いやこちらこそ申し訳ないですちょっと
カットしとこ うい
きなり言っちゃった。
いやいやいや本当にね、はい、ぜひ山森さんのライブをお越しいただければと思っております、うん、
はい、
来ようかなどうしようかな、うん、ちょっと悩んでる方に雨森さんから背中を押す一言、はい、二言お願いしてもいいでしょうか。
はい、はい、行こうかなどうしようかな、最近雨森見てないな、あるいは見たことないな、うん、行ってみるの怖いな、
うん、
最近見すぎてるからやめようかなっていろいろな方がいらっしゃると思いますけど、うん、思ったよりも楽しいよ
どんな進め方なんですか。
思ったよりも楽しいし、一人で来ても大丈夫です、
はい、
いっぱいで来ても大丈夫です。
これね2つともめちゃめちゃいいライブハウスなんで、うん、ぜひとも感じに来ていただければと思っております、
は
い、
ネクストサンデーはビールが300円で飲めます。
ネクストサンデーはビールが300円で飲めます。
昼ビールもいいと思います。
お昼にビールが300円、
うん、
コンビニで買っても250円ですから。
そうライブハウスで雨漏りを聞きながらビールを飲む
300円で、
うん、
だって10杯飲んでも3000円ってことでしょ。
そう
すごい
飲んじゃうんですよ、ネクストサンデー行くと
飲んじゃう。
そう
それは飲んじゃうわ。
そうなんですよね、
作詞ですねこのネクストサンデーの人は、は
い、本当ですよね、
うん、
でこのライブはちゃんと2ステージで間で一応転換もあるので、
そこでじゃあ2杯でしょ。
はい行けます。
なるほどね。
オープンスタートの間も30分あるんで
2杯でしょ、
うん、
2杯飲んで前半後半で1杯ずつ飲んで、
う
ん、休みで2杯、
うん、
合計6杯。
そうですね
1800円。
安い。変な飲み屋行くより全然いい。
全然安いですね、
はい、その上雨漏りもついてくる。
そうですよ、
まあ、
そこ別料金ですね雨漏り別料金、
雨漏り別料金ってすごいですね。
雨漏り別料金ですけど、
はい、
ぜひぜひお越し、はい、
お越しください
はい、ね、2日連続で来ると、はい、2回連続で来ると、
はい、
素敵な、うん、素敵な
素敵な素敵な
ちょっとしたものがもらえますので、はい、チェックしに来てください、
はい、
今日のゲスト雨漏りさんでしたありがとうございました。
ありがとうございました。
いやおまけトークこんなに喋ったの久しぶりだ。
あ本当ですか。
はい